のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやいや、なんか先週、
はいはい、
収録の、
はい、
なんか次回はなんかばったり出会った芸能人話みたいなね。うんはい、そう思ったら僕はだいぶ合ってると思う。
相当合ってると思いますよ。電車の中とかずっと出たらね、はい。
だいぶ合ってると思う。でも考えたら。まあ、その若い時六本木とか西麻布とかのお店やってるところに来てくれたっちゅうのも多いけど、うん、そのね隣にね本当はあのちょっと当時ね東京でも高い寿司屋で有名だったんですよ、うん、もう30年も前の、うん、30年で聞かんかもう37、8年前ですわね、うんうん、でそこの大将となんか僕がね、ミオに仲良かったんですよね。なんかあの野良猫がね、はい、裏の口のところにいてなんかちっちゃな野良猫ちょいちょい来てて、で大将がねそのむちゃくちゃ高い上等のマグロとかのネタを、はいはい、その猫にあげるんよ。俺にくれや。みたいなね。で外であのあ、大将とかって言って、で、したらあの若い人がその六本木あたりの高級クラブへから寿司の注文入ってするとあの寿司おけをね、
はいはいはい、
まあ言うたらあんななんか法事の時とかに要頼むようななんかこう四五人盛りみたいなやつとか丸い寿司おけってある、
はい、わかりますわかります、はい、
あんな普通法事やあのなんか7回忌とか13回忌とかで頼むあんなん大体5、6000円ぐらいのもんや、うん、何人前か知らんけど、うんはい、あれぐらいの寿司おけの、まあ、あのすごいヒノキでできたようなやつをこうやって持ってさ、その若いそこの寿司屋の人がね自転車乗ってね高級クラブへ届けに行くんや、うん、でそれがまた裏口から出てくるんで、で俺がよう、あ、お疲れさんですって、うん、あ、出前ですかって話すと、うん、そうなんやって、あのどこそこのクラブへって言って、まあ、なんか腐るほどあるしなと思いながら、うん、ちなみにその寿司おけ1台なんぼって、うん、ある時聞いたら16万5000円、
うわお
思ってる値段と全然違うかった、
全然
違うから、
ゼロが1個違うかったね。
16万5000円って、でも特にもうネタがもう最高のもんばっかりだけどねって、あ、まあ、もうちょっと安いのもあるんだけど、このお客さんはもう特にがつく人なんやって、はぁ、16万すごいですね。でカウンターあって客席は本当にあんまり数がないんですよね。ほんで毎週ね木曜日は黒柳徹子さんがほとんど毎週来てはったの。これで出演者の人らを連れて来ること多かったんですよ。だから木曜日はもう黒柳さんからの予約みたいなのがもう言われてたらそのように対応するしみたいな。うん、でするとおっおっって言うて、俺が外たまたまタバコ吸いがてらみたいにして出てったりすると、アキナがいるよアキナがとかって言うと、その裏口側からのこのなんか黒いなこう板で。こう言うと目隠しみたいにしてる、でもその板のうちのどこかだけがなちょこっと横にシュッてスライドする、うん、そこの隙間からこのお客さんが見れる覗き穴みたいな、板をちょっとずらすと、でそれ越しに中森明菜や聖子ちゃんや誰やとかでね、いろいろそんなんも見ましたけど、だけど横で隣のバーでちょっと待っといてって、でうちのお客さんで入った人からは金は取らんといてくれよって、俺が代わり払うからなっていう、そのパターンで、あの何やろな、あの少年隊の東とかも、
へ
マッチとかもね来たり、あとまあでもうちの店 ちょいちょいと何遍も来てくれた人はで一番やっぱ気さくやし印象的やったのは岸本佳代子さんやって、岸本佳代子さんはほんまになんか気さくな人で、でなんか六本木あたりでご飯食べてとかって言うと手振りながら中村くんとか言いながら来るような感じで、これこれ独立していい席見せて出した時も佳代子さんお花くれたって、それを伊勢の初めて出した店の外へパッて並べてしたら、いや岸本佳代子ってあの岸本佳代子ってめっちゃ言われたもん、通る車の人らも、
そら言いますわね、
それでもう一つ並んでたのが片山孝純って、わかりますか、二輪のバイクレーサー、
記録を取った人ですよね、
GP500 かなんかで、ね、日本人初の世界チャンプになったっていう、でその片山孝純っていうの映画にもなってさ、よみがえるヒーロー片山孝純みたいな、でその後で出てきた人でちょっと有名になってたのは平忠彦
さん、はいはいはい、
テック21のあの整髪料の CM とか出てた、
そうそうそうそう、
分かんない、
赤と黒のオレンジのつなぎにってね、
テック2がそもそも分かんない、
テック21 21や21や
21
大体あの自分で21ってつく多かったですよね、
なんかねもうじき21世紀っていうのがあったから
ですよね、そうですね、
ああなるほど、そういうことで、うん、
その片山孝純さんがあのたまたまね、はい、来てくれて、なんかすっごいこうスタイリッシュで、うん、こうなんかかっこいいんですよ、顔ちっちゃいし、でこうなんか肩幅も広くて、であのなんかこの人は普通の人じゃないなっていうオーラがめっちゃ出てて、それでねその時はすごい綺麗な彼女やったんやろね、なんかべっぴんさんな人も連れてきてくれるんやけど、え絶対お客さん普通の人と違うでしょ言うてもうなんか明らかにめっちゃオーラ出てますもんって言うて話したら、あそんな風に見えるか言うて、これで喋りだしたらめっちゃ関西弁なんですよ、
へ
え、もともと俺は神戸なんや言うて、
えそうなんですか、
神戸、うん、神戸なんや言うて、ほんで、え神戸ですか言うて、だからなんかあんたの話は喋りはなんか懐かしいし、うん、やっぱりええよな関西弁はみたいな話で、そうですね言うて、で絶対教えてくれへんかった、
はいはい、
うん、絶対教えてくれんってね、ほんでね、まあまあまたなんか俺が別に何者かどうかなんかあんま関係ねえやろ言うて、はあ、たまにちょこちょこと来てくれて、でしてる時ある時僕ちょっとね足怪我してちょっとだけ入院をしたんですよ、
はいはい、
六本木での病院で、ね、うん、すぐそこやったから、そうしたら片山孝純さん来てくれたけど俺おらんってなって、うんうん、年谷やってなって、あいつちょっと怪我して入院してますとか言って、えどこやと、いやそこの病院ですけどって言って、じゃそのべっぴんさんとカサブランカの花束50本ぐらいのカサブランカ持ってお見舞いに言うて来てくれてさ、とっても自分のこと言えへんんですよでもそうやってそういえば言うてるうちに、まあ、正体を明かしてくれて、うん、でもその時に、いや君は本当にこの社交性に長けてるし、うん、初めての人とすっごいのこの仲良くになっていく、うん、もう天才みたいな子やって言って、うん、で俺はなってその片山孝純って言うてな、うん、でこうで、片山孝純さんって知ってますよ言うて、高校の時よみがえるヒーローの映画を見たしとか言って、見たくせに分からんかったんかそのまさか 現物がおると思えへんかなって、だけど俺今度こんなバイク関係の事業立ち上げるのに、うん、君うちへ来てくれへんかなって、すごいね、それを何回か誘われて言いに来てんやけど、うん、で僕はやっぱりこのままに飲食ちゃうかなと思って、なんか申し訳ないしって言って、うん、それ断ってんやって、その片山孝純さんもお店オープンの時、伊勢の店でお金出してくれた、元 GP500
そうですね、
ジャンプとかみたいなね、
すごいですよね、お客さんが
そう
ね、そんな風に こう入院したって言ったらカサブランカ持ってきてくれたり、
うん、そうなんや、
ね、
世界的なレーサーとかよ、
うん、あのこれバリーシーンとかね、
ああ、は
い、あ
流行ってましたもんね。
まあまあ、まあ、イギロジンっていうのは本当ね、ある意味鳥越マリさんとかも
よく、お懐かしい、しないやろ、
マリさん分かんないっすね、
はい、あ分かります、
鳥越マリさんとか、あの佳代子さんや、気象学佳代子さんと、あとあれ、あの可愛い人、
沢口靖子です。
あ、沢口靖子は俺が歩道で信号変わんのを待ってたら目の前タクシーがパッて止まって後ろの扉がパンって開いた、扉が俺の足へバンって当たって開いたって言うた瞬間の中から、あれごめんなさいって言いながら出てきたのが沢口靖子。
そんなことありますね、そんなことあるっていう、
もうめっちゃちっちゃってめっちゃびっきりな顔でごめんなさいって言いながら出てきて見た瞬間沢口靖子やと思った瞬間、あかあかあかあかあかあか
緊張して
言語障害みたいになって、めっちゃ沢口靖子やみたいなさ、
沢口靖子あれもやってませんでしたっけ、小雪
ちゃ松雪靖子、
あ松雪靖子
か、はい、松雪靖子も可愛かったな、顔ちっちゃかったな、
うーん、
あれバレンタインデーに手作りチョコを2年ぐらいもらった人もめっちゃ可愛い人やってね、あれ誰だか、あれ出てきへん、
へえ、
芸能人、
それとかあの、ドラマのなんか、うん、撮影の打ち上げとかの感じで流れてきて、これ それはな、ね、4軒目に作った店の時やってんけど、それはあのあれやったね、あれニューヨーク恋物語っていうドラマやったかな、
流行ってましたね、
ああの田村正和、はいはい、田村正和が来てもうめっちゃテレビと一緒と思ってコーナーの席を陣取って、はい、あばばばばばみたいな感じで、ね、あのだらけあの真田広之とか、
はいはいはい、
藤谷美和子とか、
あこの時が鳥越マリさんがいたんですか、
鳥越マリさんは
ニューヨーク恋物語、
え鳥越マリ出てる、
キャストに一応入ったんです、
ね、鳥越マリさんが多分連れてきたんや、
あ岸本佳代子さん
出てるやろ、うん、うん、で私あそこのお店好きなんよいうところから、うん、田村正和やその真田広之やその辺も連れてきてくれはって、
峯岸徹、
ああ懐かしいですね、
懐かしいな、
夏稽古、
うん、それ確か主題歌がレバーサイドホテルちゃいましたっけ、
そうでした、
なんか
ホテルはレバーサイド
渋谷秋、
いやいやこれもそれの主題歌って何だった
んですか、ちょっと待ってください、
ね、懐かし
い、主題歌
ニューヨーク恋物語
ね、確かそれ
主題歌、主題歌が出てきて、うん、ちょっと調べ
た、ニューヨーク恋物語、なんせあの時ねあのドラマの主題歌
あるから、ね、トレンディードラマとか、
ね、リバーサイドホテル
でしょ、やっぱり、はい、そうなんや、すごいすごい、あの PG さんのこういうようわからん記憶力でびっくりさせますよね、
いやいやいや、田村正和って言うてあのニューヨークこういう物語言ったのだったってあの音楽が流れてきて田村正和の顔がバンと来たんで、
あ
多分そうかなと思って、あトレンディードラマの
柳葉敏郎とかも、
柳葉敏郎な、
あと桜田淳子、
え、まずその時は
そう、まだまだ現役やったな、桜田淳子もおった、本当ね、もうなんか店の中芸能人だらけだったんですよ、
すごいですね、すごいですね、
でその4店舗目に出した店はもう扉のところにこうちょっと店名をちっちゃく書いてあるだけで隠れ家的なやつ狙って4店舗目出した店やったから、余計とここええわって言って、そのなんかあんまりね、どっからでもみんなに見られてみたいなところに嫌うからさ、やっぱ芸能人なんかな、そう、その4店舗目のあれに郷ひろみと二谷ゆりえで、
ああご夫婦で、
白川由美とあの旦那さん、
はいはいはい、
二谷秀明、
ああ
数4人で来たことあるの、
へ、
前もってね、他のお客さん入れんといてほしいんやって言うて、で、そんなんでも構わんか言うて、 いやいや別に二谷さんのあれやしで、ちょっと郷ひろみとうちの娘もあれなんや言うて、えらこちゃんって言って4人だけでってんですけど、で2杯ぐらいはみんな飲んだかな、1杯目出して2杯目でちょっとしたつまみぐらいのことやけど、なんか4人で喋ってるところへ、なんか俺は邪魔したらあかんと思ったんで、なんかちょっと奥の方へへこんでて、それでしてたらあれで、カーテンの向こう側の厨房の方へなんかちょっと遠慮しとったんです僕らもね、でネタちょっと大きめの声で声かけてください言って、で言ってたんで、ああ気遣ってくれて悪いなって、で音も立てずに一応なんかあれ帰ってっておれへんぞってなってどうするの支払いと思ったらなんかコースターの上にドリンクのグラス置いてある、そのコースターの下に封筒に入った確か30万やったかな、
はあ、
10万やったかな、なんか知らんけど、10万やったか20万やったか30万もないな、10万か20万やったかな、封筒入ったやつのお金がそのまま吸って置いてあって、かっこええみたいな、
かっこいいですね、
あれはなんか、週刊誌みたいなのが妙なもんを嗅ぎつけて、あのもし来てももう何も喋らん言わんといてくれよっていう話だったら、いやそれはもう重々分かってますよって、
はあ、もう大変ですよね。でも芸能人の方ってね、昔とかって特に個人情報っていう言葉がなかったじゃないですか。だからこう、ね、家もバレるし、今みたいにあんな守られてないやろうから、もっとねひどい書かれようやったりもしたやろうし、
ほんま思うよ、まあ、俺ら別にさたまになんかあ中村さんとか言って声かけられたりすることあるけど、でもまあまあその空港とかちょっと大きな駅とかで、あれとかさ、なんかまあ前から歩いてきて顔見るなりあっっていう顔したりするから、あ知ってくれてんねやろなみたいなのは、あでもあんま東京の人はそういうのしゃべりかけてけへんけど、まあ大阪の人はようなおらー言うて、おらー言うて、どうしてんのとか言ったら、いやあんたのことそら知らんで俺みたいな、おれー言うてさ、あれまた場所によってちゃうなみたいな、そうだけどなんかよう思うよ、例えば浦和かぶさなんちゃない近くのところのお蕎麦屋さんでちょっとつまみとか取ってお蕎麦食うてみたいな、してちょっと酒でも飲んでとかで何か知り合いと一緒にとかさしててもさ、こんなことを気分たくなんかできひんやろなって、
ああ思いますね、
だってそこにあるコンビニ行くまでもすれ違う人が全員気づくわけでしょ、何も変装してなかったらねえ、もう全員に気づかれるほどの国民的スターなわけやんか、芸能人言うても俺らも新幹線に乗ってても若い女の子がグリーン車に乗ってたりとかね、はいはい、あ多分なんかのアイドルとかでそういう子でまあ少々売れてたりするから事務所がグリーン車に乗せたりしてんのかなみたいな、でも僕らそれ見ても分からへんから
分かりませんね、
でも気分たくやったら分かりますよね、
分かってしまいますよね、
大変でしょ、365日24時間
常に見られてる
っていうね、常にバレるんやで、
ほんまにちょっとしたことができないですよね、
そう、だから俺そういうこと今キムタクの話になったからあれけどのお母さんな、木村雅子さんと、
はいはい、
雅子さんと何回か公演一緒にやったり、したり、まあちょっと最近会わんけどな、した時もやっぱりあのやっぱチラシにも木村拓哉のお母さんっていうのを書くことはできんらしいんですよ、まあバレてるんやけど、でもそれジャニーズ的に言って当時のダメみたいな、それでなんか自分のね息子のところにはそれこそ孫もおるわけやし、会いに行きたくて下手に会いに行くともう週刊誌が、あのお母さんと静かの不仲説みたいなとかなんか出てきたりとかね、もうとにかく会いたい孫に会いたいと思ってもまずジャニーズに連絡して、でその事務所からキムタクへも工藤静香へも 連絡行ってお母さんが会いたいっていうやつをどうやって孫と少し会える時間作るかみたいな、うん、家行くっていうのはもうなんかかんかとか魔法に会うだけでもう計画立てなあかんって、
大変やね。
だからもう私はなってお母ちゃんな、その雅子さんがもう拓哉はもう日本の木村拓哉になってしまって、なんか私の息子っていう感覚はもう今はほとんどあないんやって、で息子の元気にしてるかどうかはテレビで見てるだけで、で私親やしって言ってもね、もうそれが通用せえへんので、
うん、寂しい
ですよね。寂しい、寂しいやな、それって言って、うん、やっぱあそこまでの国民的スターになるとそうなっていくんやろな、悲しい話やね。あまりともき有名になりすぎてもあかんでも、ね、まあ、ま、あそこにおるぞベイマックスがずんぐりぶくりおるぞ言うて、
買い食いしてる買い食いしてるってだからそうなんねんって
そう考えたらふみちゃんも有名人ですもんね。
そうですね。
さあけどそんなしょっちゅうしょっちゅう声かけられるわけでもない。なんか、うん、頻度で言うたらどうなんやろう。まあだけどそのやっぱ空港とか駅とかが多いかな。
うん、前伊勢神宮の時は言われてましたよね。伊勢神宮で。
ああそうやな。
あれ中村文明さんがこんなところにいてるんですか写真撮ってもらっていいですかみたいな、
地元や地元みたいな神宮ではよう声かけられるわ。
そう
か、
そうか。
だけどやっぱ出会ってみてすごいなと思うのは、やっぱあの大きい系の人たち、
大きい、
あ、そう、六本木でも一回めっちゃ、もう普段めったに車なんかここは通らん、人通りが多すぎるっていう道があってな、でそこのところへタクシーが来てさ、でな、やたら後ろが下がっててさ、で何乗っててどんだけ荷物をトラック積んでんのかなみたいな、トラックがタクシーがめっちゃ高圧的でさ、でビビビビビビビビビって鳴らしまくるんや、でその人いっぱいの道やから普段車通らへんのに、なんやねんこのタクシーみたいな感じで、道端にいる人たちもあまりにも鳴らすからね、なんや一体これと思って、で後ろこんな下がってるんでなんやろうと思って見たら小錦乗ってて、ね、もう後部座席の端から端まで小錦やった。
そうですよね、
端から端まで、
端から端まで小錦やん。
だってあの飛行機乗ったら3席いるって言ってたと思うね。
そうそう、俺飛行機の中で揚げ物に思ったことある
の、ね、揚
げ物も、揚げ物も3席取ってた。
そうですよね、
だからスーパーシートとかあれでも収まらへんのよ。
そうそうそう、
だから普通のシートの肘上げて3席分で1人で座ってた。めっちゃ揚げ物やなみたいな。
めっちゃ揚げ物
ほら小錦乗せたらタクシーの運転手もほらもうなんか天下取ったような気持ち
みたいな。ドキドキって
それとか渋谷の駅で向こうからのバスケットの岡山、あ、
岡山さん、
はいはい、2メーター30何歩があるでしょ。
そうですね、
ね、うん、俺もね、俺もまあ普通の人よりちょっとだけ背高い方やから結構こうみんなの頭の上の向こうの景色っていうのがこう、はい、ちょっとこう見えるわけやん、はい、だから向こうからあら、なんか銅像を作るための何かか何かをこう4人ぐらいで上半身の何かを運んでんのやと思ったんですよ。だって普通のみんなの頭の高さから胸の上ぐらいから上が完全に出てて無表情なんで、俺なんか作り物やと思った、うん、これだったらその人あれとすれ違う時にあバスケの岡山やって、2メーター30割るとこんなんなんやなと思ってな。
あの僕一緒に、ね、電車乗ったことあるんですよ、岡山さんと、はいはいはい、あの網棚に肘を置いてますもんね。
そうだね。
で俺バスケット部やったから、はい、僕バッシュ履いて岡山さんバッシュ履いたってまたボカボカでしたもん。
あほら2メーター30や
でかすぎますよ本当。
でもそんだけでかかったら大変ですよね、電車だってもうずっとこ
う、そうずっとやって、はい、
かがんどか
な、タクシー乗れへん、乗られへんって言ってましたね。
だから小錦乗せるのも大変やと思うよ。
大変ですよねあれ、
うん、
狭いですよね、
うん、
車内
あの普通のあのセダンタイプやったら、だって僕はね、あのそれこそ見た中でもう一番おもろかったのは、前も言ったと思うけど、あのアンドレ・ザ・ジャイアントの横に、ね、三重県の津の都ホテルいうところに、あれ新日本プロレスか全日本プロレスか分からんけど、なんかプロレスラーみんながそのホテル泊まってて、それで目の前の道のところに新日本か全日本かのバスが泊まってて、それで僕そのホテルの近くでなんかなんかで、あ、高校生の時やってんのね、ほいでその通のその辺行っとって、でしたらなんか妙にでかい人がウロウロしてるのを見て、ほいでプロレスのバス止まってるから、あ、プロレスの人ら来てるんやな思って、で、あ、このホテルかなと思って、したらなんか中庭みたいなところで、あの何だっけ、あのラリアットじゃなくて、あのハリあのウィーとか言ってて、
ああ、ハンセン、
スターハンセンと誰やらと誰やらがトランプしてたりとかさ、めっちゃスターハンセンやとかさ、結構メジャーな人を何人もおって、でそれこそテレビ中継では血流しながらもう殺し合いみたいなことやってんのに、その人たちと一緒にトランプやってさめっちゃ仲良くしてるからやっぱりショーなんやと思って、でその時に最後にホテルから出てきたのがアンドレやったんよ。あれも2メーター30。
うん、そうありますもんね。
ね、体重も200キロとか
あるんですよ。そう
そうそう。それがもう猛獣みたいやったね。もう、ああ、ああ、ああって言いながらさ、うめき声上げながら来るね。もうなんか雪男みたいにしてんな、みたいな。異常にでかいし、顔も頭もでかいし、ほいでこうね、手にね、なんか持っとんねん、そこで、ちょっとこれ A サイズや、このマコモのこの容器、こんなんなんですよ。で、この子だけちょっと出とんのよ、で、それを口持っててな、キュッてこうやって飲んどる、こうやってこうやって切ってんの、何を手の中に包んでんのかなと思ったら、コカ・コーラの瓶なんやで。そやけど、ここから出てんのは飲み口のとこしか出てなかったわ。
めっちゃ手でかい
ってことだよね。手がでかいってことだよね。で、これキュッ、キュッて飲むんよな。ほいで何を飲んでんのかなと思ってたら、その瓶を飲み終わったやつ若い人にこう渡した時にコカ・コーラの瓶やったんやと思って、ほいでその後バスへ乗ろうとしてんのよ、けどああああってうめき声上げながらさ、歩いててバスへ乗る直前に自分の鼻の穴へ指突っ込んでね、はぁーって鼻噛んだんよ、手鼻を、干したら鼻からブワーって鼻水ベチャーって落としたからね、ほんとにはぁーってベチャーってはぁーってベチャーって、どんな量の鼻水が出んねやと思うぐらい。でその後観光バス乗んのに手引っ掛けてね、自分で乗ろうとするけど入らへんから、横幅が、ほいでね、若い人らがね、アンドレのお尻に肩入れて2人ぐらいでうんうん言いながらバスの中にこう押し込むんですよ、こう餅を入れていくみたいな感じに2人で肩乗せてうわー言いながら入ってて、大変やなアンドレみたいな、あれがでかい人見た一番の驚きですね。
でかいってちょっと大変ですよね。
大変やよ、あんだけでかいと
バスに入られへんってね。
なあ、
でも飛行機とかもめっちゃ入り口狭いじゃないですか。
狭い狭い狭い。
あけぼのとかもその小錦とか、
小錦
はどうやって入るんや、
こうしてにじりながら
入るんじゃないですかね。
すごい
やっぱりこれであのビジネスクラスとかでも絶対座ら
ないいいですわね、
3つ3席
でもね、お相撲さんばっかり乗ってしまったらすげえバランス悪い飛行機になる、怖いですね一緒に乗ると、
一回あのラグビーのどっかの選手、あのラグビーのワールドカップ日本であった時、札幌から伊丹飛ぶ時、どこやらの国、サモアやったかな、のラグビー選手、これもみんなまたでかかったわ。でこれはやっぱり2つずつぐらい席作って、同じ飛行機乗ったことありますね。てなことで、
はい、
皆さんお暑い中、お体気をつけて乗り越えてください。はい、てなことで、お届けしました中村文明と、
ともきと、
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。笑い飛ばそうよ君しかない今できること仲間はほらこんなにいる